今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の10章16節から20節です。伝道者の書10章16節から20節。
전도서10장16절부터20절까지구약성경956페이지구약성경956페이지전도서10장16절부터20절까지말씀이되겠습니다
伝道者の書10章16節から災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は。幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの首長たちが酔うためではなく、力をつけるために定まった時に食事をする国は。怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。食事をするのは笑うため、ぶどう酒は人生を楽しませる。金銭はすべての必要に応じる。王を呪おうと密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今朝もあなたの命をいただきたいと思い、ここに集い、あなたの宮を慕い求めて集う生徒たちがここにおります。主よ、あなたが命を今も届けてください。あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますために、主よ、どうか生徒たち一人一人の耳を心を開いてください。この語るしもべの唇を清め、心と思いと体を整えてください。あなたの命、あなたの御言葉、それをしっかりと分かりやすく届け尽くすことができますように、どうか導いてください。またこれに預かる一人一人が、命がまた一つ大きくなり、蓄えられ、強くなり、清められますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この伝道者の書のこの箇所、これもまたソロモンが、言った言葉ですけれども、まず、この、16節17節、ね、食事をするとか、子供である、これについて、言うならば、まず16節はですね、災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は。要するに王がですね、まだ幼い、王が、要するに幼稚であったり赤ちゃんであったり、ですから年齢的なところもあるでしょうし、また精神的な、まだ全然成熟してないかのような、未熟であるようなものが王としてすべ治める。その国は災いである。で、あなたの首長たち、総理大臣、大臣たちとか、あるいは、国のトップたちがですね、朝から、食事をする国は、ちなみに韓国語の聖書では、朝から酔っ払うものは、そのように書いてあるようです。要するにですね、もう朝から、自分の好むことの飲み食いしたり、また、もう朝からですね、あたかも、昨夜、酒を飲んで、もうその一日の、憂さをパーって晴らすようなことを、もう朝から、もう力がみなぎっている朝のうちから、起きて間もなくすぐにですね、そのようなことをする、国は、災いだ、言っております。そして、17節、幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの首長たちが酔うためでなく、 力をつけるために定まった時に食事をする国は、要するにですね、しかるべき時に、しかるべき力を受けるために、あるいは、本当に人生の中において、働くだけでは、まあ、当然疲れてしまいます。ですから働いた後などに、そうした心の楽しみのゆえに、まあ、食事をしたり、あるいは、そういう飲み食いをしたり、そういうことを、する、そのように秩序だってですね、なすべき時になすで、なさないべき時になさない、それをしっかりとわきまえている王が、治めている国は幸いである、言っております。皆さん自身一人一人ですね、皆さん自身の人生の、言ってみれば王のようなものですね。皆さん自身の体、皆さんの時間、皆さんのお金、それは皆さん自身の自由になっております。そしてそれを采配するのは皆さんですね。ただし皆さん一人一人がもう未熟であって、もう朝起きて目覚めてすぐのうちにですね、自分の好きなことの飲み食いをしたいとするようなもの、あるいは人生の早いうちに、あるいはですね、戒めを受けた後に、その直後飲み食いするべきでなく、本当に自分自身好きなことを戒めるべき時に、その戒めを受けた直後に、教会から一歩外を出た途端に、パッと自分の好むことを飲み食いし始める、もう本当にそのような人は災いである、あります。しかし、しっかりとですね、自分自身を、そのような戒めを受けたのであるならば、それをしっかりと保ってですね、教会を出た後でもそれをしっかり握りしめて、うちに帰っても1日経っても2日経っても3日経っても、そのようにしてそれをキープし続けていく、そのようにしっかりとですね、自分のコントロールができる人は幸いである、ですけれども、ただ人間というものはですね、それがなかなかできないでいるものです。ですから私たちのこの人生の王座、心の内の王座、これはもう早急にイエス様に手放して、イエス様にお委ねすることが一番手っ取り早いことです。イエス様に手放すということは何もしないでいるということではありません。イエス様に全部お委ねしましょうという言葉を聞いて、あ、じゃあ全部イエス様に委ねればいいんだ、ね、あの雨が降ってもじゃあイエス様に委ねる、ね、傘を さすこともせずじゃあイエス様に委ねる、ね、そういうことではないんです。皆さん自身が、ね、イエス様、すなわち御言葉にお委ねするということが、イエス様にお委ねするということです。皆さんの心の王座では嘘をつきたいという場面において、その時にイエス様に心の王座を明け渡すとは、御言葉に明け渡すこと、すなわち御言葉には何が書いてあるか、ね、隣人に対して偽りの証言をしてはならないって、書いてありますね。偽りは、ね、サタンである。サタンは偽りの父である。だから自分がサタンに属するものではなくするために、ね、偽りを捨てよう、ね。そのようにすることが心の王座をイエス様に明け渡すということです。だから何でもかんでも、イエス様語ってください。イエス様あなたを受け入れますって、心をボーンって明け渡してですね、思いをボーっとしてると入ってくるのは、ね、清いものであるとは限りません。悪魔サタンが入ってきて、汚れた思いを吹き込んでくることがあります。ね、悪しき者は火の矢を放ってくる。それを防ぐのは信仰の大盾です。それでもってしっかりと防いでですね、そしてその悪魔サタンが放ってくる火矢をしっかりと防ぐという、ね、そういう防衛する、ね、霊の武具を身につけて、皆さん自身の人生を守り、また皆さん自身の思い、心、体をしっかりと守る必要があるんです。風邪が流行っているときはマスクをする。これは当然のことですね。特にですから、本当に自分が今弱りやすい、試練を受けてる、ね、もう外側からの攻撃が大きい、周りの環境、周りの人々、職場の人々や、また周りの兄弟姉妹がもう霊的に本当に、おかしくなっていて、自分に火の矢が飛んでくるということであるならば、ね、もう何でもかんでも受け入れ状態であるならば、その、ね、悪しき汚れが自分自身にも入ってきてしまいます。皆さんそのようなことをするべきではなく、しっかりと 霊的な武具を身につけて信仰の大盾で防ぎ、救いの兜、それをかぶって頭脳に、ね、頭に飛んでくる汚れた思いをそれを防ぐ、また御言葉の剣を差し出してですね、その汚れのもとを差し貫く、そのことは皆さんの責任です。この18節に、怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがすると、まあ、英語の聖書では、まあ、怠けていると、ね、家が、落ちてくる、ね、あ、家が墜落してくる、まあ、そのような表現が記されております。怠けているとですね、家が墜落していく、皆さん自身という家、ね、皆さんの家は聖霊が住まわれる家であるはずですけども、でも、ね、御霊によって歩むことを怠って怠けているとですね、墜落してしまうんです。皆さんは家のようなものです、ね、聖霊を受け入れる家であり、かといってですね、汚れた思いを、ね、皆さんが、受け入れるならば聖霊は去っていってしまいます。皆さんのうちから、そして、汚れた霊の思いがですね、吹き込まれて、そして、悪いものが住んでいってしまう。ですから皆さん自身の家、しっかりとメンテナンスするべきなんです。怠けていると天井が落ちてきて、人生が墜落してしまう。そして、ね、雨漏りがもうしとしとと滴ってしまいます。皆さんの思い、皆さんの心に、ね、ひっきりなしに雨漏りはしていないでしょうか。もう自分はダメだっていう思いが滴っていないでしょうか。自分がもうつまらない、ね、自分はイエス様からもう見捨てられているような思いが滴っている人、ね、もう本当にこういう人は、ね、ずっと霊的なメンテナンスを怠けてきていた人ですね。だから悪霊がもうひっきりなしに、もう雨漏りのように四六時中、ね、朝も昼も夜もずっと思いの中にそういう火矢を飛ばしてくる。そういうものはしっかりと皆さん防がなくてはならないんです。信仰の大盾によって防がなくてはなりません。冒頭でお見せしましたのは箴言の24章、ね、怠け者は、ということで始まりましたので、ちょっとドキッとした方もいるかと思います。箴言の24章の、30節からのところです。箴言24章の30節から、私は怠け者の畑と汁に欠けている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。ですから私たちは怠けということに対しては本当に日々気をつけていなくてはなりません。怠け者の畑、また怠け者の人生、怠け者のその皆さんの心や思いや体という家、それはですね、怠けているとそれは一面にイラクサが生え、茨やアザミが覆っていきます。皆さんの心の中に苦々しい、トゲトゲしい茨やアザミ覆っていないでしょうか。霊的に怠けていると、御言葉を蓄えるということを怠けていると、また御霊にあって歩もうとすることを怠けていると、どんどんそのイラクサや茨やアザミが皆さんの心の中を覆い、皆さんの人生を苦々しい、トゲトゲしいもので覆われていってしまいます。そして31節目、その石垣は壊れていた。石垣、その家と外と境界する境界線であり、また家の中を守るのが石垣ですね。霊的に怠けているとその防御壁が壊れてしまうんです。そして穴が、ね、その石垣に開いて、もう狐とか狸とかが出入りし放題、ね、汚れたもの、悪しき悪霊サタンが出入りし放題になってですね、もう皆さんのうちにちょっと良いものが芽生えても、でもそれをかっさらっていってしまう、そのような状態になってしまいます。 怠けていること、怠け癖、これを皆さんはしっかりとですね、やめなくてはなりません。これは皆さんが、ね、今この場所において戒めを受けているとしたならば、もう教会から外に出た時から、もうすでに皆さんの、ね、御言葉の防御壁を築き上げるということ、これを家に帰っても、電車の中においても、それをしっかりと守り続けて、これを、ね、今日だけでなく、で明日になったら今日いただいた御言葉を忘れる、ね、このようなことも怠け癖ですね。このような怠け癖を皆さんはそれを取り除いていかなくてはなりません。怠け者は、33節に、ね、その非常によく特徴が記されておりますね。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる、ね、あの強い兵士のように横着者のように、そのあなたの貧しさがやってくる。ですから、ね、朝起きて最も力がみなぎっている一日の始め、あるいは御言葉を受けて最も霊的な、力がみなげている礼拝の後とか、そういう時間にですね、好きなことの飲み食いを始めて、で、それで酔っ払って、まどろんで、で、それでまどろんだ末に、あれ今日の御言葉は何だったっけ、すっかり忘れて去って、もう一日を終えて、翌朝、家で目覚める頃にはその御言葉をすっかり忘れてる。そういう怠けごとをしているならば、貧しさが、横着者のようにやってきてしまうんです。伝道者の書にも、ね、災いのことよ、あなたの王が子供であって、ね、あのヘブライ語の方を見ましたら子供、要するに、赤ちゃん、ね、ボーイとかガールとかベイビーとか、ね、そういうふうに書いてありました、ね、あなたの王がベイビーである、そういう国、皆さんの人生を支配する皆さん自身が信仰的にもう未熟でベイビーであるようであるならば、本当に人生災いに次ぐ災い続きですね。で、それで好きなことの飲み食いを早速始める。ですから私たちはしっかりと心を引き締めておかなくてはなりません。怠けていると天井が落ちてきます。墜落してきます。雨漏りが滴ってきます。もう人と人、もう人と人と人と人と、ね、悪霊サタンの声を聞いて、ね、それでも手をこまねいているとダメなんです。しっかりと皆さんの御言葉に対する、ね、信仰の大盾をかざさなくてはなりません。そして御言葉の剣でもってその雨漏りのもと霊的に攻撃をしてくる、その火を仕掛けてくる悪霊に対して御言葉の剣で応戦しなくてはなりません。するならばピタッとですね、それやむんです。御言葉の剣が差し出されるとピタッと止むんです。もう本当に、ね、もうわめき散らしたいような、そういう、混乱状態にあってもですね、信仰を持って御言葉の剣を差し出すならば、そのわめき散らしはピタッと止むんです。皆さん、この戦いの術を身につけなくてはなりません。実際この天聖教会では本当にそういう、事例に耐えない、ね、本当に、混乱状態にあっても御言葉の剣を信仰を持って差し出したらもうそれがピタッと止むようなことが実際体験している人もおります。皆さん、戦いの術をしっかりと身につけてください。勝利できる戦いです。イエス様にあっては勝利できるんです。人間の目から見たらですね、もう手がつけられないような状況でもイエス様と共に進みゆくのであるならば皆さん勝てるんです。あの義明の時代もそうでしたね。また四式の時代もそうでした。敵がいかにですね、鉄の戦車を900両でもって攻めてきても、でも主がですね、主に信頼して主に叫んで主の御言葉に従順服従して出陣していくならば、主がね、星を動かし水を動かし地面を動かしてでも主が戦って敵に敵対し、もう人間の手ではどうしようもなくなった、ね、もう怠けてイラクサが生えて敵がのさばって、敵がもう戦車部隊を900両揃えて、ね、もう強面の馬を揃えても、それでも主ご自身が戦ってくださるのですから、それに勝利した。ね、四式の、あの、時代においても、義明の時代でもそうでした。今でもそうです。現在でも皆さんは勝利することができるんです。 ですから皆さんは死を侮ってはなりません。また敵を侮ってもなりません。ね、御言葉に、ね、イエス様がついておられるから敵に勝利するんだ、ね、何でもかんでもイエス様だより、まあ、確かに何でもかんでもイエス様だよりなんですけども、でも皆さんの方にもやる分があるんです。それは怠けないこと、霊的にですね、御言葉を掲げること、御言葉を信じて御言葉の示している通りに実行すること、また霊的な指導者の言うことをしっかりと聞くことですね。霊的な指導者あるいは御言葉が、あなたはその悪しき者に対しては一切、ね、受け入れてはならない、ね、それに対して同意してはならないと言われているならば同意しないことです。また皆さんがこれをしてはならないということ、それを示されたならば、それをしないこと、それを続けていくならば、皆さんは、ね、イエス様が味方して、イエス様はご自身が働いてくださいますけれども、でも皆さんがその最低限の従順服従さえ怠けているならば、もうどんどんですね、イエス様ではなく悪霊がし放題、荒らし放題してしまいます。このことは本当に私たちが四六時中気をつけるべきことですね。この伝道者の十章の二十節にこう書いてあります。二十節、王を呪おうと密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。ね、皆さんの寝室でも、ね、皆さんの歩いている時でも、どこにおいても、ね、王は皆さんの心をご存知です。また、ね、この世の王、汚れた王、悪魔サタンも、ね、空の鳥とか、また翼のある者を使わせてですね、皆さんのその怠けている様、ぼんやりしている様に、その空の鳥に見つかったら、その翼あるものが悪魔サタンのところにそれを情報を持っていってですね、皆さんにとって本当に痛いところをついてくるようになります。皆さんですから、寝室の中であろうとも、誠の王であられるお方、それを蔑んではなりません。そして、皆さん自身の人生をですね、ついばむ、ね、鳥、それに対しては、皆さん自身が御言葉の剣でもって攻撃を仕掛けなくてはなりません。寝室の中においてもしっかりですね、御言葉の剣を掲げて信仰の大盾を、ね、いつでも装備できる状態にしておくならば、皆さんの心を支配するのは汚れたものではなく清い聖霊です。聖霊が支配してくださいます。少なくとも今日この箇所から皆さん怠けないでくださいということ、これだけは分かりましたね。怠けていると皆さんの人生に茨やあぜみが伸び放題、苦々しいもの、トゲトゲしいものが、ね、張り付く、張り巡らされてしまい、また皆さんの人生の石垣が崩され、もう狐が出入りし放題になってしまいます。皆さん霊的なメンテナンスを皆さん自身の人生に対し、また皆さん自身の心と思いと体に対し、それをしっかりとし続けていってください。御言葉に従順し服従すること、それが皆さんの人生を立て直すコツです。そして皆さんの人生を清く平安であり続けさせることのコツです。どうか皆さんの人生という家が幸いであり健やかであり、また皆さんの心思い体がイエス・キリストにあって正しく整えられて、しかるべき時に力を蓄え、しかるべき時に喜び楽しみ、しかるべき時に必要な御言葉の養いを得て、力を受けて戦い、また防御するべき時に防御する、そのように折にかなった正しいことをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちの人生の王です。私たちはあなたを王とし、あなたにあって歩みます。災いなことは、王が赤ちゃんであって、何をしてよいのかわからず、またなすべき時になすことをしない、そのようなものは、 人生は本当に崩落してしまいます。怠けているならば天井が落ちてきてしまいます。そして雨漏りが滴り、悪霊サタンの声がひっきりなしに聞こえて、自分はダメだと、そのように怠けているとなってしまいます。主よ、今私たちは立ちます。そのような攻撃に対して敵対します。御言葉の剣を差し出して、それに向かって攻撃します。主よ、どうぞこれに立つ生徒たち一人一人を祝福してください。家に帰った後も、教会から一歩出た後でも、しっかりとあなたを第一として中心に歩んでいく者として、そして日々人生を立て直し、石垣が崩された、石垣が立て直され、伸び放題になっている茨、あぜみ、イラクサが引っこ抜かれて、まさに心の内が本当に安らかに平安で満ちられたものでありますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは王のような祭司です。なのに私たちが王ということ、それだけに満足して、自分が王としてのその権威、力から威力を持っているか、そしてまだ王として、まだ使えるべき王の中の王であるイエス・キリストに忠順と服従を持って、その敬いを持っているかということを、私たち自身が本当に点検できますように。主よ、これらのことを私たちがわきまえる心がないとするならば、私たちは霊においては本当に出足バタバタしかできない小さな赤ちゃんのようなものであり、したいこと、そしてやらなければならないことを何一つ悟っていない愚かな王になってしまいます。主よ、私たちの愚かさがあまりにも満ちて、人から見ても神様から見ても本当に手足バタバタしかできない、ギャーギャーと泣くしかできない赤ちゃんのような、そういう愚かなものであるとするならば、私たち自身はもちろん、私たちに関わりを持っているそのすべての人々が全部ためになってしまいます。主よ、私たちが王のような祭司であるということは、清く正しくあなたに仕えるものであるという印でもあります。王の世中で王であるイエス・キリストに正しく仕えることができますように、その印として聞いた言葉を学んで、そして守り行うことができる正しい王のような祭司でありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして私たちという国において、主よ、私たちが自分さえ良ければということで、主よ、あなたの秩序に基づいて歩むことなく、私たちのしたいことを、それが元いとなって歩むことがなり、こととなり、私たちという国が滅びることがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。霊において賛美しなければならないときに賛美せずに、もう少し寝よう、祈らなければならないときにもう少し後にしよう、礼拝しなければならないときに明日からしよう、でこのような霊的怠慢、そして霊的愚かさを私たちの中からあなたが取り除いてください。このようなことを私たちが今まで人生において主を平気で知ってしまったことによって、私たちの人生雨漏りがして、雨漏りがしてもそのどこが雨漏りするのか分からず、その雨漏りの状態がよく全てを全部浸食させて、そして雨漏りによって私たちという家の屋根が、まだ私たちの家の全ての大切なところが腐って、そして朽ちることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちが従順して服従するとき、主よ、私たちは敵に対して御言葉の剣をかざすことができます。私たちがあなたの御前において従順する、服従することによって、私たちに与えられているその御言葉の力を得て、主よ、敵に対して私たちの御言葉の剣を、主よ、それを振りかざし、主イエス・キリストの御名によって勝利することができますように助けてください。そしてあなたが私たちの至るところにおいて従順と服従を受け取ってくださり、私たちの盾、私たちの櫓になってください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。今から主よ、私たちが霊において怠けていたそのすべてのところを主にあって、 主よ、この時間悔います。私たちに改める力を与えてください。今悔いたそのすべての罪がイエス・キリストの手足によって罪定められ、そして私たちは解放されることを信じます。滴り落ちるその血潮を持って私たちを清めてください。罪に打ち勝つことができますように。これから祈るそのすべての祈りに主が共にいてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。